今日の聖書箇所はマタイの福音書4章18から25節です。新約聖書の5ページの下の段の最後の行から6ページの上の段になります。司会者が拝読いたします。マタイの福音書4章18節、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから進んで行き、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。イエスはガリラや全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人など、病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。以上です。では西本牧師より主の弟子となると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをいたします。憐み深い天の父なる神様、1月第3の主日礼拝を私たちに与えてくださり、兄弟姉妹方ともに主の御前に出て神様に賛美を捧げ、また祈りをなし、また礼拝できることを心から感謝いたします。1月の元旦には思いがけなく能登半島で大地震が起こりました。今もまだ本当にこの大変な困難の中に多くの人たちがいることを私たちは覚えます。家族を失い、また家家屋も失って、本当にこの窮している方々の上に主はあなたの助け、そしてまたこの神様の愛の御手が伸ばされて、どうぞ一日も早く復興できるように力とまた励ましを与えてくださるようよろしくお願いいたします。またパレスチナやウクライナでもまだ戦争状態にあります。尊い命が失われる。どうぞまた私たちはこのことも覚え、また祈り、神様の御業がなされていくように、どうぞこの信仰を持ってまた私たちも援助のできるものとさせてくださるようにお願いします。また私たち自身が神様の愛に満たされ、また喜びと感謝を持ってこの世の人生を神様と共に歩んでいくことができるように、何よりも私たちの信仰を引き上げまた強めてくださるようによろしくお願いします。どうぞ神様の励ましと力をこの御言葉を通してこの朝も私たちに与えてくださるようよろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は主の弟子となるということをマタイの福音書4章18節から25節を通して御言葉を教えていただきたいと、そのように思います。私たちはこの長く生きているとその分不思議だと思うんですけれども、持ち物が多くなってくるということがあるんではないでしょうか。断捨離っていうようなこともですね、言われます。不要なものが増えてくる、そしてまたそれを整理しないといけない。何年か前に 家族がですね、部屋をもうちょっときれいにしてほしい、いらないものは捨ててくれってですね、言われたことがありました。まあ、家族といっても2人しかいないんですけれども、その時にいろいろ見て、古いカセットテープとかVHS のビデオテープが残っていたわけです。で、今、それを再生する機会がちょっとないので、おそらく今後も多分それを使う機会はないと思います。思い切って決断してですね、私にとってはすごい大きな決断だったんですけども、家族は平然としてましたが、もうそれを全部、もうゴミで捨ててしまった。でもおかげでその分きれいになったということがあったわけなんですけれども、私たちのこの信仰ということにおいてもですね、整理して何が一番大事なものであるのかということをやはり考えて生活しなければならないということを思います。私も現実にこの世で生活しているわけですので、町内会の役も引き受けてくれっていうふうに言われてくるわけです。もう集金に回ってくださいってですね、そしてもう回覧板も回してくださいと言われるわけです。同じ町内に住んでるわけですから、やらないっていうわけにはいかない。そういうこととか、もういろいろ、また他の教会での奉仕や、また違う団体でのいろんな働きもしているわけなんですけれども、もう時にはそういうことにこの振り回されてしまう、そしてこの精神的に疲れるということも実際あるわけなんです。自分は一体何のために今生きてるんだろうか、こうしたことをやってるんだろうかってですね、もう振り回されるときにそういうことを思わさせられるときがあります。そのときにやはり何が一番大切なことであり重要なことであるのかということを私たちは明確に知っておく必要があるわけです。今読んでいただいた聖書の中にも実は大切なことがここに語られています。それは19節のところでイエス・キリストが言われた言葉です。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。この言葉です。私についてきなさい。この私とはイエス・キリストのことです。クリスチャンというのはもうキリストに従うもの、もともとはキリストキリストってですね、言ってやる。だからあれはもうキリストだからクリスチャンだというのがもうことの始まりなんですけれども、私たちも日常の生活の中でこのイエスキリストに従う、イエスキリストと共に歩む、そのことを信じて今生活しているのかということが問われているのではないかと思います。そしてイエス様はこの人間を取る漁師にしてあげようと言われたわけです。人間を取る、人間を捕まえる、最初の弟子たちはみんな漁師でした。魚を取ることがもう生活の中心。ところがイエス様は人間を取る漁師にしてあげようというふうに言われたわけです。人間を取るっていうのは簡単に言うならば救い、永遠の命が与えられる。しかし彼らはどこまでそのことが理解できていただろうかと思います。多分噂にはイエス様のことは聞いていたかもしれない。でもおそらくこの時が一番最初に会った時かなと思うわけなんです。じゃあそれで彼らは全部この言われたことを理解して そのことができたのか。私はできてなかったと思います。もう全く縁もゆかりもない。でもそのチャンスが与えられる、それは非常にある意味不思議なことであり、また私たちの救いっていうのも、私たちの思いとか考えとか願いでもって救われるというのではなくて、神様は私たちに、人間的に見ると偶然かもしれないけれども、機会を与えてくださっておられる。それを知るというのは非常に大切なことではないかと思います。まあ、余談の話になるんですけれども、昔のことなんですが、この聖書のですね、分冊を売り歩くっていう、そういう奉仕がありました。である人はですね、もうたくさん売れるようにって言って、縁日の時に、その地元の有力者にお願いして、簡単な屋台を出させてもらった。で、彼はですね、その福音書の分冊をそこにこう並べておいて売ってたんです。で、みんなはこう見ていきますけれども、買うっていうのはもうめったにいない。で、そこに農家の人が一人やってきてですね、で、一冊の文書に、分冊に目が留まった。で、彼はそれを買って持って帰ったんです。で、それは何かっていうと、マタイ伝だったんです。ただし、今私たちはマタイっていうのはカタカナで書いてるんですね。昔は漢字でマタイって書いてるんです。どんな漢字使っていたかっていうと、馬太る、それでマタイですね。だから表紙に、彼は農家の人でした。馬とかですね、そういう家畜を飼ってたわけです。馬太る伝、これ読んだら馬が太る、そう思って彼はですね、家はそんなに裕福ではなかったんですけれども、言うならば彼にとっては大枚はたいて、それを買ってですね、そして馬を太らせようと。で、家帰って開いたら、全然わからない変な名前がいっぱい出てくる。もうマタイの福音書はそうなんですけれども、でも彼はせっかく高い金、自分にとっては高い金でですね、払って買ったんだから、もうもったいないから読もうって言って読んだそうです。読んでいったところにイエス・キリストのことが出てきている。そしてイエス・キリストが来たのは、私たちを永遠の滅びから救ってください、十字架にかかって自分の罪を許してください。なんと彼はですね、そこに心が惹かれた。また縁日がある。で、彼は町に出かけていって、その人に、これどういう意味なんですか。で、彼は、私は縁日の時にしか来れないから、近くに伝道所あるので、そこ行って、そこの先生に話聞いてみなさいって勧められてですね、彼は教会に行った。そしてそのところで、肉体の命だけではない、神様は永遠の命を与えてくださる、そして祝福してくださる神様なんだ。で、彼はイエス・キリストを信じ、そして自分が生きているのは神様が生かしてくださるんだ。で、彼はもう本当に喜んでですね、もう信じるっていうことが生き甲斐になり、また心が強められて、馬も太ったっていうような、そういうような話を私は聞きましたけれども、どのような機会に神様は私たちにチャンスを与えてくださるのかは分かりません。しかし、そうしたことが実は私たち一人一人に与えられている。そして大事なことは、この人間が砂どられる、救われる、永遠の命が与えられるということであるわけです。この言葉を聞いてですね、ペテロと、それからアンデレ、そしてその後にはヤコブ、ヨハネ、4人の人たちがここにいるわけです。 まあ、彼らはイエス様に声をかけられた。私についてきなさい。初対面にもかかわらず、なんと彼らはですね、20節を見るとすぐに網を捨ててイエスに従った。網っていうのは魚を取る道具です。彼ら漁師です。これなかったらですね、魚取れないんです。だから捨てる、自分が一番大切なものを捨ててイエス・キリストに従う。21節にはヤコブ、ヨハネ、その兄弟が出てくるんですけれども、この船の中で網を繕っているってですね、あるんです。船を持って船主、まあ日本風に言うならば網元。彼らは結構裕福な家にですね暮らしていた、船を所有していた。ところがこの2人もですね、22節を見ると彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。私についてきなさい。彼らはすぐにです。自分の人生計算したわけじゃないんです。理屈で考えたのではなかった。おそらくほぼ直感的にですね、感じるものがあって、彼らは全部捨ててイエス様に従う。非常に不思議なことです。そしてまたイエス様の方もですね、18節の終わりを見るとご覧になった。ペテロとそれからアンデレを見られる。21節のところにもヤコブとその兄弟ヨハネをですね見ると、イエス様はちゃんと見ておられる。人は外見を見るが主は心を見られる。私たちは外見でしかなかなか人を判断することはできません。しかし神様は心の内を見られる。だから私たちも、ああ自分は教会に行って聖書の話聞いて救われたと思うんですけれども、イエス・キリストはあなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであると。主権はどこにあるかっていうと、神様にあるっていうことです。いくら私たちが素晴らしい立派な働きをするこの世の人間であったとしても、選んでくださらなかったら私たちは絶対救われることはできません。しかしどんなに堕落して裏切るような人間であってもですね、神様が愛を持って救ってくださるならば、その人は確実に救われるっていうことです。まさに人間を取るということはそのような働きではないか、私はそのように思います。そして私のできることは何か、イエス・キリストが私についてきなさいと言われるならば、ペテロとアンデレ、20節を見ると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。じゃあヤコブとその兄弟ヨハネはどうであったのか。22節に彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。彼らのしたことはたったそれだけなんです。イエスに従った。だから私たちに求められているのは何かっていうと、従うということです。そしてイエス様が私たちに 問いかけているのは、私についてきなさい。たったそれだけです。信仰ってそんなに複雑なものではありません。むしろ単純明快そのものです。キリストに自分は従うのか、従わないのか。誰が自分の人生に責任を持ってくれるのか。私たちはそのことを知らなければなりません。まあ、元旦に大地震起こりました。ところが次の日、1月2日には羽田空港で飛行機が衝突するというような、もうこれも大事故です。私もニュース映像を見ました。まあ、その乗客が撮った画像ですけれども、CA 客室乗務員のですね、女性の方がもう早く出てください、荷物は持たないでくださいって言ってですね、大声で叫んでいるわけです。まあ、イギリスの BBC では奇跡の脱出って言って、もう全世界でそのニュースが流れた。もう十何分間でもう乗員乗客全員が脱出できた、もうこれは奇跡だってですね、言われたわけなんです。なぜそれが可能になったのか。アナウンスの指示にみんな聞いて従って、そして忠実に脱出口に向かい、そして降りていった。非常に単純なことです。でももし乗客の中で自分のこのトランクが大事なものが入ってるんだ、仕事の道具がある、家族のお土産があるんだって言ってですね、みんながてんでバラバラにもう開けて荷物を出し下ろししていたらどうだったんだろうか。おそらく助かる命も助からなかったかもしれない。命より大事なものは他にはないんです。保証は後から来るでしょう。でも命をどうやって保証できるのか。命より大切なものはない。そしてイエス様は人間を取る、救う、そのことを言われたわけです。あなたは私についてきたらそれでいいんだ。ことをなさるのは実は全能の神様であるということです。極端に言うならば、私たちは何にもしなくていいということです。いや、かえって私たちがあれやこれやとやると足手まといになるかもしれません。私たちができることは従っていく、そのことであるわけです。神様は必ずそれをなされる。ですから19節の終わりの人間を取る漁師にしてあげようってですね、あるんです。なれっていうふうにイエス様は言われなかった。してあげようと、主語は何かっていうと私なんです。私があなたを人間を取る漁師にしてあげよう。まあ英語ではもっと明確です。I will make you fisher of men というふうにですね、 make 作る、する。だから私たちは人を救うことは実はできない。救われるのはイエス・キリストである。それを私たちは認識する必要があるわけなんです。23節から見ると、そのガリラヤでイエス様がなされていたことが出てきます。23節の初めにイエスはとあるんです。御国の福音を述べ伝え、だから弟子たちではなかった。誰が御国の福音を述べ伝えたのか。イエス様自身です。弟子がやることは何かっていうと、そのイエス様についていく。 イエス様は福音を伝えて、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。これは人間でできることではないんです。24節にもですね、さらにシリアの全域に広まっていく、さまざまな病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。だからイエス様のところに来た人たちっていうのは立派な人たちではなかった。もう病気の人たち、悪霊に取りつかれた人たち。だから私は教会っていうところは全男全女が集まるっていうところではない。もう基本的に言うならばですね、罪人の集まりなんだ。パウロっていう宣教者も、私は罪人の頭ですってはっきりそう言ってます。だから私は教会っていうのは完全な人が来るところではない。むしろもう病人でありですね、悪霊に取りつかれていて人の力ではどうすることもできない、そういう人が来てるんだ。だから私たちは教会に来る人に完全を求めてはいけないと思います。それは自分自身もそうである。立派な人間ではない。聖書で言うならば罪人の頭だ。自分は不完全だ、どうすることもできない。でも教会には癒し主がおられる。そして人の心から悪しき霊を追い出してくださる方がおられる。それができるのはイエス・キリストです。ですからおそらく弟子たちがしたことは、24節の終わりの方に出てくる身元に連れてきた、このことではないかなと思うんです。彼らは一緒にイエス様のところに連れてやってくる。あんただけ教会行きなさいよって言うんじゃないんです。もうそのどうしようもない人を伴ってですね、イエス様のところに来て、彼らは癒された。まあ私も癒された人を何人も見ることができます。まあここに転換って書いてありますけども、癒された人がいるわけです。そしてイエス・キリストを信じる。私はある時に家族から夜中に電話があってですね、もう母が危篤です、お医者さんからもう3日は持たないでしょうって言われました、もう泣いて電話かけてこられた。もう私はすぐ行きました。気がついたら洗礼板も一緒に持ってですね行ってたんです。でももう酸素マスクつけられてましたから、その話ができない。でも私はそのところでもう神様って言ってですね、もう天国に入ることができるように助けてください、委ねますって言って祈って、まあその夜は帰っていったわけですけれども、まあ朝6時になってもう非常にやっぱり心配になって行きました。そしたら家族が集まって、こんな朝早くから何ざわついてるんだろうかって思って病室に入ったら、なんとその人は目を開いていたわけです。酸素マスクはまだつけていましたけれども目が開いていると、意識不明になったのにはっきりと戻ってきた。まあ私もその方まだつけてましたけれども、分かりますかって言ったらうなずいてですね、で後で、まあその人は、ま、あのマスクも取れるようになって、私はまあイエス様のことを話をして、イエス・キリストを信じますか、信じますって言われて その病室で、まあ、家族の方も来てもらってそこで洗礼を授けた。その写真も残っていますけれども、本当に癒されるのはこれはもう私ではなくてイエス様が癒される、まあ、その方は6ヶ月間病院で過ごされたわけなんですけれども、本当にまあ神様は驚くべきことをなされる方であるわけです。だからそれは私たちの力ではない。イエス様が癒してください、悪しき者を私たちの心の内から追い出してくださる、まあ、イエス様は私も名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎますとですね、実はこれはマタイの19章の29節に出てくるんですけれども、イエス様に従っていって私たちは失うものはない、むしろ豊かに与えられて永遠の命を受け継ぐことができる。マタイの6章の33節34節にも、まず神の国と神の義とを求めなさい、これらものはすべて添えて与えられます、明日のことまで心配しなくてよいのです、イエス様の約束があるわけなんです。一体何が一番大事なのか、命より大事なものはない。永遠の命を与えてくださるのはイエス・キリストである。だから私たちは不要なものはですね、本当に捨てて置いておいて私についてきなさい、招いてくださるそのキリストに従っていく。そうするならばイエス・キリストは私たちに豊かな恵み、祝福を与えてくださる。ぜひこのことをですね、私は実行してほしい。聖書の中の物語ではない、自分の生活の中に今もキリストは生きておられる。必ず病を癒し、悪霊を追い出し、喜びを与え、平安に導いてくださる。このことを信じてこのイエス様と共に会いましていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を与えてくださり感謝します。私たちは肉眼で神様イエスキリストを見ることはできません。しかし私たちの心の中にもこの聖書の御言葉は語っていただき、私についてきなさい、今もイエスキリストは私たち一人一人に呼びかけてくださっておられます。人間を取る良心してあげよう、イエス様必ず約束してくださったことはその通りになさいます。どうぞまた私たちはこのことを信じて人の命が救いに預かる、どうかまたそのようなお手伝いをイエス様と共になすものとしてくださるようにお願いします。完全な人は一人もいません。病の人や苦しむ人、痛みの中にある人が大勢います。どうかそうした人たちを一緒にイエス様のもとに連れてきて、イエス様によって癒され、そしてまた心の痛みや苦しみも全部解決し、喜びと感謝に満ち溢れるものにしてくださるようによろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。